本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編41節から48節です。主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように。こうして私をそしる者に対して私に答えさせてください。私はあなたの言葉に信頼していますから、私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでいますから。こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守りましょう。そうして私は広やかに歩いていくでしょう。それは私があなたの戒めを求めているからです。私はまたあなたの悟しを王たちの前で述べ、しかも私は恥を見ることはないでしょう。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。私は私の愛するあなたの仰せに手を差し伸べ、あなたの掟に思いを潜めましょう。アーメン。神様の属性を表す言葉の中にヘーセドがあります。ヘブライ語のヘーセドはハングルの聖書では主に恵み、慈悲、愛と翻訳されます。ヘーセドは神様の属性を表す時にだけ使われたわけではなく、人と人との関係でもヘーセドは使われました。人が他人に好意を表す時にヘーセドが使われましたが、相互尊重と信頼と忠誠を表現する時です。創世記20章13節を見ると、アブラハムはさらに、私たちが行くどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼みながら、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれと言いました。アブラハムは美しい妻のせいで自分が死ぬかもしれないと思ったので、自分の身を守るために妻のサラにヘーセド、恵みを求めました。この要求は古代社会では家長である夫が妻を保護することに対する一種の代価でした。今日の観点では理解できませんが、アブラハムは妻を保護し、妻のサラは夫の必要な要求を聞いてあげることがヘーセドです。ヨシュア記2章12節を見ますと、イスラエルはエジプトから脱出して40年余りの荒野生活を終え、神様が約束された地の最初の関門であり最初の都市であるエリコを手にするために偵察者を送り込みました。偵察者がエリコに潜入した時にエリコ人に発覚し、エリコの王は偵察者たちが身を潜めた遊女ラハブの家に人々を送りました。この時にラハブが機転を利かしたことで偵察者たちは捕まらずに生きながらいることができました。偵察者たちが死なないように手助けしたラハブが偵察者たちに言った言葉です。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。ラハブが偵察者たちに真実を尽くしたことがヘーセドです。そしてイスラエルがエリコを征服するときにラハブの家にいた人々を助けてあげました。これがヘーセドです。サムエル記第1の20章8節と14節から15節を見ますと、ヨナタンとダビデの間で互いに真実を尽くことを誓っています。ダビデはサウル王に憎まれ死ぬ危機に瀕していましたが、サウル王の息子であるヨナタンのヘーセド、つまり恵みにより、ダビデは命を失うことなく逃れることができました。この時にヨナタンはダビデに、私があなたにヘーセド、恵みを施したのだから、これを忘れず後に私の家にヘーセド、恵みを施してほしいと頼みました。ヨナタンはダビデと関係のない戦争で戦死しましたが、ダビデが王になった時にヨナタンの家に恵みを施しました。このようにヘーセドは 相互尊重と信頼と忠誠に基づいた救いと関係があります。人と人の間の平静度は、施しただけ受け取り、受け取っただけ施す一種の契約行為です。では神様と人の間の平静度はどうでしょうか。神様と人の間に相互尊重と信頼と忠誠がありますでしょうか。神様は私たちに限りなく施してくださいますが、私たちが神様にいただいただけ、果たして神様に尊重と信頼と忠誠を捧げることができますでしょうか。神様は不自由なものがない方なので、私たちから受けられるヘセードはありません。詩編136編は神様に捧げる感謝と賛美の詩ですが、全体26行全部にヘセドという単語が出てきます。改訳改訂版の聖書ではヘセドをすべて恵みと翻訳しています。すべての説で繰り返されたこの表現が、そのヘセド、恵みは常しえまでです。神様の平静度の具体的な内容を見ると、人々の救いと生命維持と関連があります。神様が天と地と太陽と月と星を主管され、人が生きていける環境を提供された平静度、エジプト脱出の過程で救ってくださった平静度、カナンの地を手にする過程で敵対者である王たちを除去し救ってくださった平静度、そして肉体のために食べ物をくださり生命を維持させてくださった平静度です。神様と人の間の平静度もやはり契約、つまり約束が前提になります。契約の当事者は危機の状況にある相手の命を救い生命を維持する責任を負います。この契約は、私たちが神様を救うことは実際にありませんので、神様が人に施してくださる一方的な契約です。創世記15章を見ますと、神様はアブラハムの前に現れ、子孫の繁栄とカナンの地をくださると約束されました。歳月は流れ、ヘセドであられる神様はイスラエルの民をエジプトから脱出させてくださった後、モーセを呼ばれ契約を交わされましたが、アブラハムと結ばれた契約と大きく違いませんでした。神様がモーセにくださった御言葉です。出エジプト記19章5節6節です。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。一言で言って、神様が全ての責任を取られるという御言葉です。モーセは神様の御言葉をイスラエルの子孫に伝えました。モーセの時代ではありませんが、神様の御言葉を伝え聞いたイスラエルの子孫の中の一人が詩編119編の詩人です。詩人は死の危機にありましたが、自分が生きるべき理由について神様の御言葉を根拠にこう祈っています。最初の行です。主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように。詩人が言う御言葉の通りには神様がアブラハムとモーセと締結された結ばれた契約の御言葉通りという意味です。あなたの恵みで、恵みはヘセドです。恵みがもたらせられますように、すなわち死や死の淵から救ってほしいという意味です。あなたの恵みがもたらされますようには救ってくださいです。主の血により罪を許された私たちは主の恵みにより救われましたが、日常で毎日神様に平静度を祈らなければ 生きていくのが大変な世の中に生きています。先週1週間はどうでしたでしょうか。戦争のようではありませんでしたか。明日がわからなくて今日を不安に生きています。勉強も仕事も家庭も人間関係も全てが思い通りに計画通りにいかないのが私たちの人生です。今すぐ生計を立てるのが難しく、とても解決しがたい状況にほとんど毎日直面してはいませんか。ですから私たちは毎日神様に救ってくださいと祈らないといけません。神様が祈救ってくださらないならなければこの険しい世の中で生きていけません。私たちが神様に救ってくださいと祈るときにどのように祈りますか。詩篇119編の詩人のように御言葉の通りに祈らなければなりません。詩人が神様に救ってくださいと祈るときに自分を救ってくださるべき根拠を神様の御言葉から探しました。神様がおっしゃったのですから私を救ってくださいと訴えています。私たちが祈るときに神様の御言葉通りに祈らなければ、父の御心通りの祈りではなく私の願い通りの祈りになってしまいます。以前水曜およびグループ聖書勉強で学んだダビデの祈りはどうでしょうか。エルサレム記第2の7章29節です。今どうぞあなたのしもめの家を祝福して常しえに見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家は常しえに祝福されるのです。ダビデはあなたのしもべの家に祝福を、それも常しえに続くようにしてくださいと祈りました。この祈りはふと見るとダビデが自分だけ考える利己的で起伏的な信仰にの人のように見えます。しかしダビデは御言葉の通りに祈っただけです。ダビデがこのように祈る前に神様は預言者ナタンを通してダビデに御言葉をくださいました。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる。私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。ダビデは私の願い通りに祈らず御言葉の通りに祈りました。私たちが祈る時にダビデのように啓示を授かることはできませんが、聖書を通して仰せられる神様の御言葉通りに祈れば、私の願い通りに祈る祈りではなく御言葉の通りに祈る祈りになります。詩人は神様の御心通りに、つまり主の御言葉の通りに、ヘセドの神に救ってくださいと祈りました。そして神様のヘセド、救いを授かった時に、自分にできることは何かを本文の2行目でこう告白しています。こうして私をそしる者に対して私に答えさせてください。私はあなたの言葉に信頼していますから。神様の約束と平成度を理解しないまま2行目を見ると、詩人が救われるべき理由はただ自分をそしる者に対して答えるためのように見えます。もし詩人をそしる者に対して自分の対面を保つためだったならば、本当に自分勝手な考えでしょう。しかし答える言葉の言葉とあなたの言葉の言葉とは同じヘブライ語なので、詩人が答える答えは自分の対面を保つためのものではありませんでした。詩人が答える言葉は神様の御言葉に基づいた言葉か、神様の御言葉そのものです。私たちがそしる者に対して答える言葉は、死の淵にいた私を恵みの神様が救ってくださるというものでなければなりません。神様は平成度を施される方であることを伝える言葉でなければなりません。このように答えることができるのは主の御言葉を信頼した時に可能です。それで詩人は神様の御言葉を自分の口から 取り去ってしまわないように告白しています。3行目です。私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでいますから。詩人は神様が恵みと救いを授けてくださる方であることを伝える真理の御言葉が口から取り去られてしまわないことを望んでいます。真理の御言葉を口で話す人になりたいなら、絶えず神様のヘセードを授からないといけません。そして口から人々に答える真理の御言葉が消えないようにしないといけません。詩人はなぜ真理の御言葉と表現したのでしょう。常に真実を話し、真理の御言葉通りに生きることを望んだからでした。それで主の裁きを望みました。前の本文の5番目の連で、心を不正な利得に傾けないようにし、虚しいものを見ないようにするのと同じように、私たちの口は嘘を言わず真実を話さないといけません。真実の言葉は真理の御言葉を口から取り去ってしまわない時に可能です。そのためには神様の御言葉を望むだけでなく、4行目のように神様の御言葉をいつも守らないといけません。こうして私はあなたの御教えをいつも、とこしえまでも守りましょう。詩人が神様の御言葉をいつもとこしえに守ると言ったのは、肉体的な死の後にも永遠の命を享受することを確信していたからでした。いつも、そしてとこしえに神様の御言葉を守ることを望んだ詩人は、6番目の連の前まで神様の御言葉を守ると告白し、祈り決断したのが9階に上ります。詩人は神様の御言葉を守り続けた人であり、今後も神様の御言葉を守るという決断を繰り返し行っています。その理由は、神様の恵みを授かって自分の命を守り、恵みである神様の御言葉を口で証しするためです。神様の御言葉には豊かな神様の平せど恵みがあることを知っていたから、詩人は神様の御言葉を求めました。5行目です。そうして私は広やかに歩いていくでしょう。それは私があなたの戒めを求めているからです。 5行目からは未完了形の動詞が4つ出てきます。最初が広やかに、自由に歩いていくでしょうです。神様の戒めを求めた時に実践可能な最初のことが自由です。神様の戒めを求める人はこの世に束縛されるさずれず、神様の統治を受ける自由人、自由の人です。この世の法と制度の中で真の自由を享受することができるでしょうか。神様の法の中で自由を享受してください。不義な世の中で抑圧と脅威があっても恐れずに自由に歩いていくことができます。その道は悪人たちの道でもなく、罪人たちの道でもない主の道であるからです。その道は永遠の命に導く 道です。コリント人への手紙第2の3章十何節です。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。神様の御言葉があるところに自由があるように、御霊であられる神様の御言葉があるところに自由があります。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。人々は自由民主主義国家で暮らせば自由の人であると考えています。2000年前にユダヤ人たちがイエス様に、私たちは奴隷ではない、私たちはアブラハムの子孫であって奴隷の子孫ではないから、私たちは自由の人だと言いました。するとイエス様はおっしゃいました。 ヨハネの福音書8章34節です。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行っている者は罪の奴隷です。罪に汚れた世の中で罪の影響を受けた以上、罪の奴隷です。私たちにとって真の自由は罪から自由になることです。見た目が良くて平らかな道のようにでも、本当の自由がない道は歩まないでください。主の道は辛くて険しい道でも本当の自由がある道です。神様の戒めを求めた時に実践可能な2番目のことは恥を見ないことです。6行目です。私はまたあなたの悟しを王たちの前で述べ、しかも私は恥を見ることはないでしょう。権力者たちの前で主の悟しを述べることができる人は果たして誰でしょう。神様の戒めを求める人です。神様の戒めを求めて授かれば信仰の勇気が湧きます。モーセがエジプトのパウロ王の前で、ファラオの前で話すとき、ダニエルの3人の友人が火の燃える炉の脅威の中でバビロン王の前で話すとき、ステパノがサンヘドリンの前で話すとき、パウロが総督と国主の前で話すときのように、誰の前でも恥を見ることはないという信仰の勇気が必要です。箴言29章25節がこう明かしています。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。人を恐れないで神様の戒めを求めることで真理の御言葉、神様の平静度を伝えましょう。神様の戒めを求めるときに実践可能な3番目のことは喜びです。7行目です。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。なぜ神様の仰せを喜びとしますか？その仰せを愛しているからです。人々は一度だけの人生だから楽しもうと言います。どのように人生を楽しんでいますか？私たちは神様の仰せを喜びとしないといけません。誰かが強要して喜ぶのではなく、自発的に喜びとしないといけません。詩編4編の著者はこう告白しています。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。私たちが戒しを求めた時に授かる喜びは、物質的な豊かさに勝る喜びです。損害があっても、失業しても、仕事が見つからなくても、金がなくて、食べ物がなくても、何もなくても預言者ハバクの告白のように、しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼうと言えたらどれだけ良いでしょうか。詩人はもう一度神様の御言葉を愛していると告白しています。最後の行です。私は私の愛するあなたの仰せに手を差し伸べ、あなたの掟に思いを潜めましょう。神様の戒めを求めるときに実践可能な4番目のことは御言葉の黙想です。詩人は神様の仰せに手を差し伸べ、神様の掟に思いを潜めると決意しています。手を差し伸べるは、御言葉に対する絶対的な信頼であり、主の御言葉に持続的に従うという誓約です。誓いです。ダビデは詩編28編で、主の聖書に向けて、聖なるところに向けて、私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖書にの奥に向けてあげるときと祈りました。聖書に向けて手をあげたのは、すなわち聖書に臨在なさる神様に向けて手をあげたのです。ダビデは詩編63編で、神様の平静度恵みにより両手をあげると告白しています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。本文48節で神様の平静度、恵みのある仰せに向けて手を差し伸べるということは、御言葉を絶対的に信頼し、これからも黙想するという決意です。私たちは恵みである神様の御言葉に向けて背を 手を差し伸べることをためらっています。御言葉を守る自信がありません。主の道を黙々と歩いていく忍耐力がありません。現実に安住してしまい無気力であり、主のために能動的に献身する心を失いました。このすべてが回復するように恵みである神様の御言葉に向けて手を挙げて決断しなければなりません。幸ある人は誠に主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人です。神様の御言葉を口ずさむ人が神様の施される平静度の感動を授かることができます。御言葉が暮らしににじみ出ないのは、黙想が形式にとどまっているからです。聖書をただ口ずさんで読むからといって黙想にはなりません。御言葉を通じて神様の平静度を悟り、人生に適応するときに誠の黙想が行われます。神様の御言葉を黙想することで、乱れてしまった人生の方向を正しく設定し、神様の御言葉を黙想することで祈るべきことを祈り、神様の御言葉を黙想することで霊的な豊かさを享受してください。私たちに神様の恵みがなかったら、私たちはすでに死んでいたり、生きていても死んだ人生であったでしょう。神様の平静度がなければ、一瞬たりとも安らかに息をすることはできません。もし神様の平静度、救いが私たちに望まないのなら、その理由は何でしょう。詩人のように祈らないからです。御言葉の通りに神様の恵みを求めてください。神様は限りない恵みと救いの平静度を授けてくださいます。平静度は相互尊重と信頼と忠誠を要求しますが、私たちは神様にどんな平静度を捧げることができますか。神様は私たちにいかなる平静度も求められません。ただ私たちが神様のためにできることは、神様の御言葉に従うことです。限りない平静度を授けてくださることを望んでおられる神様も、私たちが神様の御言葉に従うことを望んでおられます。私たちは神様の御言葉に従うために、詩人の祈りと告白のように、神様の御言葉を常に信頼し、待ち望み、守り、求めましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、何の代価もなしに私たちを神様の子にしてくださり、平静度、恵みと救いを授けてくださり感謝いたします。私たちが神様のためにできることは、神様の御言葉に従うことであることを忘れないようにしてください。神様の御言葉を信頼し、待ち望み、守り、求める人となって、患難と困難の中でも主の御言葉通りに主の平静と恵みを求めながら生きていけるようにしてください。神様の御言葉を信頼することで、そしる者たちに応えることができるようにしてください。神様の御言葉を望むことで、口から嘘を言わず真理の御言葉を伝えることができるようにしてください。神様の御言葉をいつも常しえに守り、神様の御言葉を求めて束縛の多い世の中で誠の自由を手にすることができるようにしてください。力のある人々の前でも神様の御言葉を恥じることなく、神様の御言葉を勇敢に伝えさせてください。神様の御言葉を愛することで、御言葉を自発的に喜び、御言葉を口ずさむ人になれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。